ぶない。
突然だが説明しよう。この番組は規制ばかりのこの世の中で無謀にも際どい企画ばかりを追求する世にも危ないトークバラエティなのである。はい、危ないラジオのお時間です。皆さん、ウェーイ。この番組は広島出身広島さんのダメ人間私アンディがついに3ヶ月際どくアホな内容で放送をやり続けてしまったという、まあ、そういう番組でした。いやー、なんか本当にね、これが最終回となります。危ないラジオ、本当の本当に際どい時もあったんですけども、なんだかんだ3ヶ月間やれてしまいましたね。皆さん本当にありがとうございます。で、冒頭から突然のお知らせとなってしまうんですけれども、危ないラジオは本日をもって終了とさせていただきます。最終回何を言ってるんだっていう話だと思うんですけれども、これはラジオスターオーディション、今これ流れてるこれですね、ラジオスターオーディションの枠の危ないラジオだけでなく、僕が今まで1年間やってきた危ないラジオというスタイル自体を今日で終了とさせていただくというお話となります。はい、3ヶ月そして1年間皆様には本当に感謝の気持ちを、たくさんたくさん伝えていきたいんですけれども、なぜなのかっていうちょっと説明もしないといけないと思いますので、今日は、そういった話と、それからその危ないラジオを終了させて、その後僕が何をするのか、そういった話をさせていただければというふうに思います。よかったらしばしお付き合いください。まあ、そもそもですね、このラジオスターオーディション、という、オーディションに参加させていただいて、そこで優勝させていただいて、この枠を番組させていただくことになったんですけども、3ヶ月間走ってきたという、経緯があるんですけども、その中でですね、ちょっと僕もいろいろ考えるところがありまして、というのがですね、この危ないラジオというスタイル番組はそもそも僕の中の一番尖った部分、ちょっとこうまだまだ消化しきれてない若い頃のモヤモヤっとしたものですとか疑問ですとか、そういったものをもうありったけ表現したスタイルだったんですけれども、これは本当にそもそもどうかしているということを、ちょっと前から思っておりまして、僕なんかのようなものにですね、期待をしていただいて、もちろんちゃんとした形で、お答えしたいな、まず僕自身がそう思ったんですね。なのでこの危ないラジオというスタイルはもう今月やめて、新しいスタイルでやっていこう、そう決心したというのが一つ。あともう一つはですね、ありがたいことに1年間危ないラジオという活動をさせていただいて、僕とつながっていただいた応援してくださった方々、そういった方々とすごくこう、仲良くならせていただいて、その方々、だから主に音声配信をしておられる方だったりするんですけども、僕自身がこう音声業界自体をすごく好きになってしまって、その音声業界そして音声配信者の皆さんに何かお返しをしたいなって思い始めたのがもう一つなんですよね。だからそう、これからちょっと音声業界に何かの形で恩返しができないか、そんなことを考えながら現在新しいスタイルを模索しています。では具体的に何をするのかっていう話なんですが、皆さんはラジオそれから音声、そういった媒体が、どういう位置づけにあるかみたいなことを考えられたことはあるでしょうか。今たくさんのメディアが世の中にあふれてるじゃないですか。情報社会って言われてるんですけど、もう本当に超情報社会だと思うんですよね。 YouTube ですとかテレビですとか新聞ですとか、そういったたくさんのメディアがある中で、ラジオそして音は一体どういう位置づけにいればいいのか、ラジオである必要性、そして音声配信というもののメリット、それは何なのか、そういったことを最近ずっと考えていまして、でありがたいことにこうラジオスターオーディションで、勝ち取らせていただいたこの枠でプレイヤーとして、ラジオ番組をやらせていただく、そのプレイヤーとしての視点で見させていただいて、僕なりに ちょっとずつちょっとずつこう、まあ、見えてきたものもある気がしてるんですよね。うん、現時点での僕の結論として音の一番の強みっていうのは声に温度が乗ることかなと僕は思っています。これはやっぱり文字だけだと伝わらないことが人の声だとすごく伝わる。そして何よりもその人の人柄が如実に現れる。こういう人なんだなっていうのが刺さる。そしてその声に共感する。そういった現象が起きやすい。それが音声の一番の強みではないかな。今僕はそんなことを考えたりしています。うん、であるならばこう音声業界ですとか、まあ、僕自身僕の時がラジオ業界にどうこう言うのはおこがましいんですけども、まあ僕個人 の意見として言えばラジオもですねそういった声の魅力を前面に、押し出せるようなそういった企画が望ましいんではないかな。そんなことを考えたりしてるんですね。でもう一つ思うのはこの情報化社会において、これから先商品が売れるか売れないかっていうのはすごく大事なテーマであり続けると思うんですけども、昔みたいにテレビで CM をしたらその商品がすごく売れるみたいな時代ではもうないじゃないですか。現在のみんなが何を参考にしてるかって言ったらレビューが一番大きいんじゃないのかなっていうふうに僕見てたんですね。 Amazon とかでレビューを見て、あ、じゃあこの商品はいいものなのかな、そういう判断をされる方が多い。で、ただこれだけこう情報化社会が進んでレビューもたくさん増えてくると、こう文字だけのレビューではやはりこうどのレビューがいいものなのか、どのレビューが正しいのか、それすらも見失っていくような、そんな世界になっていくような気もするんです。そんな時に声で商品の良さを伝える、まあ、いわば音声レビューっていうんですかね、音声レビューみたいなものがあったらそれはすごく価値が出てくるんじゃないのかな。そんなことを考えたりしました。そしてその音声で商品の魅力を伝える役は何も有名人ですとか人気 YouTuber の方たちだけの仕事ではないんではないかな。むしろそういった仕事でやってらっしゃる方々よりもより素人に近いと言いますか、音声配信をしている人であるとかそういった方々の声がより需要が出てくる、そういったこともありえるんじゃないかな。そんなことを思ったりしたんですね。そういった方々が素朴に商品についてよし悪しを言う、するとその声は信頼性のあるものとして評価されるんじゃないのかな。そんなことを考えたりしていまして、で、一プレイヤーとしてそういったことを考えたりしたんですけども、まあ、もしよかったらここから先はですね一プレイヤーとしてだけではなく、もし可能なのであればマネージメントであるとかプロモーション活動であるとかそういった少し経営者寄りの視点でも活動ができたらいいんじゃないのかな、何かができるんじゃないのかな。現在ではそんなことを考えたりしてるんですね。で、まあ、これはそのもちろんあのプレイヤーとしての活動を全くやめるって言ってるんじゃなくて、お声がかかったらどこでも、引き続きプレイヤーとしてやっていくんですけども、自ら自身も、まあ、投資っていうんですか、まあ、出資したりして、僕に共感してくださる企業の方と、力を合わせることもあるだろうし、もしくはこう事業を託してくださって会社を売ってくださる、そういった企業があったら企業を買わせていただいてその企業で、まあ、事業を展開していく、そういったこともできるんじゃないかな。そんなことを考えたりしています。すいません、なんかなかなかと、ちょっといろいろ今回は本当になんかすごくすごく数に近い自分で喋ってるんですけども、現在の僕はそんなことを考えています。ですから、まあ、新しいですね、アンディという人間がどんなことをしていくのか引き続き興味を持って、見ていただけると僕はとても嬉しいですね。はい、すいません、なかなかと語ってしまったんですけど、最終回なので いろいろと触れておかないといけないことも他にもたくさんあるんですよ。まずですね、一番これを言っておかないといけない、第1回目の放送で伝説のハッシュタグというコーナーをさせていただきました。そしてそこでですね、昔幼なじみで一緒に漫才コンビを目指していたけれど、いつしか行方不明になってしまった相方を探している方からのリクエストがありましたよね。そして伝説のハッシュタグ、おやつ珍味相方どこだというハッシュタグでツイッター上で拡散して、おやつ珍味さんの相方さん出てきてくださいという呼びかけをいたしました。それが結局どうなったのか、最終回の今それを発表させていただきます。実はですね、なんとその相方さんは見つかりませんでしたすいません、見つからなかったんです本当に申し訳ないです。まあでもね、これはね、これがリアルだなと僕は思いましたよ一応ですね、その後も僕その、ことの発端というかご提案をくださったおやつ珍味の方とやり取りしていたんですよ。で、最新の、お話をおやつ珍味の相方ゆうさんの方からいただいておりますのでご紹介させてください。はい、ゆうさんはですね、その後いろいろこう調査をされて、当時相方さんが住んでらっしゃった実家をに訪れたりされたそうなんですね。で、行ってみたらその方もびっくりされたそうなんですけども、当時は古い文化住宅だったらしいんですけども、現在ではきれいさっぱりなくなってきて、こう建て売りの家が立ち並んでいる、そういった状況だったそうなんですよね。で、ですからこう住民も以前とガラッと全部変わってしまって、今そこに住んでらっしゃる方はもう当時のことを何も知らない、そういった状況になってしまったそうで、で、とりあえずそこから先の、糸口が見つからない、本当にすいませんという、まあ、最後の報告だったんですね。ただ最後にメッセージの方をいただいてまして、今回のこの件で本当にいろんな方とつながることができたそうなんですよね。で、その、まあ、このツイート騒動がきっかけで、まあ、地元の友達さんとかとも話をすることになって、今度その地元の友達ともこうご飯に行ってそういったお話をされるそうです。ですので、これがきっかけで、まあ、いろんな縁が増えたり、昔の方とも話ができたり、良いことがたくさんあったので本当にありがとうございました。そういった、お声をいただきました。おやつ珍味の相方探しの方のゆうさん、本当にありがとうございました。力及ばずで申し訳なかったんですけども、今後もですね、まあ、この番組は終了しますけれども、個人的に、その後の話をお聞きして、何かお手伝いをすることがあったら、できることがあったら、僕もお手伝いをさせていただければなというふうに思っております。ぜひ今後ともよろしくお願いします。というわけで、とりあえず、すみません、前説にしてはすごく長くなってしまったんですけども、前説の方は以上とさせていただきましょう。それでは次のコーナーに行かせていただきます。危ない歌。このコーナーでは皆様からお寄せいただいたちょっと危ない歌を紹介させていただきます。さあラストですね。今回はなんとなんとラジオスターオーディションで、共に戦い切磋琢磨したオリエッティさんからリクエストをいただきました。ありがとうございます。では早速いきましょう。麻生真理さんでマジっすかです。はい、というわけでお送りしたのは麻生真理さんでマジっすかでした。はい、というわけでこの歌の解説も、さらっとさせていただきたいと思うんですけれども、この方現在は私は車椅子で歩くという番組をボイシーでしてらっしゃいます。アイドルから、その後、まあ、バンドなどもされて、現在はですね、多方面の活動をしてらっしゃる方ということなんですけども、オリエッティさんがボイシーでしてらっしゃいますロッキンボイシーという番組に先日ご出演されて、この歌のお話になったそうなんですね。で、オリエッティさんからぜひということでこの歌をご紹介いただいたんですけどもあのね、本当ね、まあ、何がどうこうっていうか、これだけは言わせてください、オリエッティさん、マジっすか本当にマジっすかっていうことですよまあでもね、本当にありがとうございます。ちなみに、まあ、先ほど番組へ私は車椅子で歩く ていう番組なのというご紹介させていただきましたけども、そうなんですよ、この方がちょっとその後交通事故が原因で、車椅子で活動することを余儀なくされた方ということなんですけども、本当に、ね、明るく楽しく活動していらっしゃる方で、本当にこう心から応援したくなる、そんな明るい話し声でしたね。興味のある方、ですね、まずはそのオリエッティさんがやってらっしゃいますロッキンボイシーという番組にゲスト出演してらっしゃいますので、ぜひ聞きに行ってみてください。はい、では、このコーナーはこの辺りにしましょう。以上、危ない歌のコーナーでした。さよなら危ないラジオ。皆さん3ヶ月そして1年間危ないラジオにお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。冒頭で申し上げた通り、本日をもって危ないラジオは完全に終了いたしますが、ラストはですね、時間の許す限り皆様からお寄せいただいたお便りを読ませていただきたいと思っております。それでは早速いきますね。すいません、1番目、ラジオネームマサ坂野さん。アンディさん、お疲れ様です。取り上げていただいて、おまけにロッキンボイシーでも語っていただけたのは光栄でした。自分は危ない人間だったと理解しました。マサ坂野さん、第1回で、セーラー服を脱がさないでという曲をリクエストくださいましたね。ありがとうございました。ラジオネームムティさん。アンディさん、3ヶ月お疲れ様でした。オーディション期間はワクワクドキドキさせてもらいましたし、ラジオ放送期間も楽しませていただきました。毎週 FM イルカなら曲も聴けるけれど、スタイフでの同時ライブも楽しいし、どちらで聴こうか迷っていました。終わってしまうのはなんだか寂しいです。ありがとうございます。ムティさん、この方ドイツに在住の方なんですけども、ドイツから聞いていただけるリスナーがいらっしゃって本当になんか光栄でした。こちらこそありがとうございます。ラジオネーム友蔵さん、お疲れ様でした。僕の中では月曜日はジャンプ、火曜日は危ないラジオが毎週の楽しみでした。終わってしまうのはとても寂しいですが、アンディさんの今後の活動も応援しています。ジャンプと並んで言っていただけると本当に嬉しいですね。ありがとうございます。ラジオネーム MK さん、最終回ラジオスターオーディション予選が懐かしいです。全国放送で危ない MK ボイスを使っていただきありがとうございました。アンディさんの活動はまだまだ目が離せません。これからも楽しみにしております。いや、こちらこそ本当にね、素敵なバリトンボイスで、丸々の音声いただきましてありがとうございました。ラジオネーム青月東也さん、スタイフから全国に、有言実行のアンディさんには頭が下がります。思えばスタイフで一番早くにレターを送ってくれて、いろいろと僕に教えてくれたことを今でも覚えています。あのレターがなければ多分音声配信を続けていることはなかったと思います。最終回全力で頑張ってください。 ありがとうございます。いえいえ、僕ちょっとおせっかいなので本当にすぐ首突っ込んだり口出したりしてしまうんですけども、本当にね、思えば長いお付き合いありがとうございます。こちらからも、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ラジオネームお蝶 CEO さん、全国ラジオで私の声が流れるという夢をまさかこんな形で叶えていただくとは思いもしませんでしたよ。一生忘れません。本当に本当にありがとうございました。これ僕カンなんじゃないんですよ。ありがとうって書いてあります。お蝶さんのあぶないは、今回の最終回でも使わせていただいております。ありがとうございました。ラジオネームカジーさん、本当に最終回を迎えちゃうんですか。しれっと毎回チェックさせていただいていました。丸々な音声で毎回笑いすぎて私の腹筋がバッキバッキになったのは油地があったからこそ。この結末を見届ける、つまりそれは人差し指と親指がプツッツーッ。これはすいません、スタンド FM で放送している僕の番組のネタですね。本当にありがとうございます。ラジオネームヒロリンさん、あっという間でしたね。本当にお疲れ様でした。アンディさんはご自身も献血されていますし、献血のことを気にしてくれるので本当に助かります。ありがとうございます。これからも頑張ってください。いや本当に献血ってすごい大事なことだと思いますし、実はこの方献血の中でもかなり責任のある方なんですけども、危ない投稿を寄せくださり本当にありがとうございました。ラジオネームフーさん、アンディさん、私たちにたくさんの夢と笑いをありがとうございました。深夜に潜って聞いていましたけど楽しく聞かせてもらいました。最終回まで走り抜けてください。ありがとうございます。ラジオネーム北国夫婦さん、おっとこれはやはり音声で来てますね。それでは時間がないので、早速お聞きください。どうぞ、北国夫婦さんです。
わー、アンディさんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
北国夫婦です。
です。
いやいろいろと出させてもらって楽しい思いさせていただきましたよ
はい楽しかったです、
はい、いや最後にねちょっと残念もうちょっと話せることあったんだけどね、
うん、
上野のいやらしい店の裏メニューの話とかあとは西川口のモーミング娘の話とか
まだあるの、
はい、
もうお腹いっぱい、
ま、そういうことでお疲れ様です。
お疲れ様でした。
楽しかったです。
お腹いっぱいです本当にこちらこそありがとうございました。どんどんいきましょう。ラジオネームゆりさん、アンディさんへ、油井ラジオ全国 FM 放送のチャレンジ素晴らしかったです。ラジオスターオーディションのラスト数分に感動しました。他人の優勝にこれほどまでに心を揺さぶられるものなのかと我ながら自分の中にもまだ熱くなれるものを感じました。アンディさんありがとうございます。危ないラジオ最高ということですね。ありがとうございます。ラジオネームあかりさん、3ヶ月まだまだあるだと思っていたらもう最終回でおったまげー怒涛の3ヶ月間でしたね。やっとラジオの録音もできるようになったのにもっと聞きたかったです。私も刺激を受けて頑張ろうと思いました。危ないラジオ次は何を仕掛けてくるのか楽しみにしてるぜ。お疲れ様でした。いやいやこちらこそ、あかりさんは出演もしていただきまして本当にありがとうございました。ラジオネームちま142センチさん、お疲れ様。全国放送走り切りだね。危ないといえばアンディ様だなってたくさんの人に伝わったから、笑い声で笑い顔や気持ちがラジオの向こう側に届いていたから、できるできないじゃないやるんだ必ずっていう姿が大好き。全国ありがとう、応援させてくれてありがとうこれやばいな。いや頑張って読みます、ラジオネーム DKG 管理人、陳国総代表さん、収録ファイトです。あと少しですがお疲れ様でした。ありがとうございます。ラジオネームトナアットマーク隣の客さん、アンディさんお疲れ様でした。シンプルにすべてですね。ありがとうございます。ラジオネームサワローさん、アンディさん、ポルチーニだけ応援メッセージが懐かしい。その説は本当にお世話になりました。そこで質問です。アンディさんが女性に接する際に心がけていること、必ず振る舞う行いがあれば教えてください。女性と話すときは、必ず女性の目を見て話すことにしていますっていうとちょっとかっこいいんですけど、ちゃんと理由があって、女性の方って男性の視線がどこに行ってるかすごくすぐ分かっちゃうらしいんですよ。すぐ分かっちゃうらしいんですよ。それ聞いて怖って思って、それ以後はちゃんと目を見て話すことを心がけていますはい、次いきます。ラジオネーム GO アットマーク音声サロン&拡散部オーナーさん、4代目アンディさん、オーディションを全力で取り組む姿から見ていたのでとても感動しました。有言実行、本当にかっこいい。スタンド FM の認知を全国に広げようと走ってくださりありがとうございます。ラジオ全国放送本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ラジオネーム恋するうさぎちゃんさん、おお来ました、危ないラジオお疲れ様でした。私の危ない体験談やギリギリなセリフを読んでいただき、危ないことをしてよかったなと初めて感じる体験でした。怒られるほどのやばい曲を渡しては却下され、それでもめげずに危ないものをアンディさんに送り続けた私は、今ではすっかり危ないことがあるとアンディさんに言わないとと思ってしまうパブロフの犬のようになってしまいました最終回寂しくて夜も眠れません。また何かの形で必ず危ないラジオをしてくださいね。恋するウサギはどこまでも危ないネタを提供し続けします。お疲れ様でした。本当にありがとうございました。この番組の一番の問題児でしたね。本当にありがたかったです。ありがとうございます。はい、ラジオネームクラゲさん、最終回に突然ながら個人的なホットニュース、ちょっと前にえらく真っ黒なビッグベンが出たので病院に検査に行って胃カメラを飲みましたが異常なしと言われ、なんだ気のせいかと思っていたら、その夜にめっちゃ吐血してしまい、やっぱり胃から血が出てるじゃないか、あの診断は何だったんだよお医者さん、という騒ぎになりました。今はちゃんと元気です。なんだかんだ5キロもダイエットに成功した僕にお祝いのコメントをください。いや本当に本当におめでとうございます。あとちゃんと体調に気をつけてくださいねありがとうございます。はい、ラジオネームエリリンさん、危ない体験談取り上げてくださってありがとうございました。いやいやこちらこそありがとうございます。思い出として大事にします。今後のご活躍も期待しておりますね。はい、ラジオネーム指導深久さん、このご時世に危ない話は確かに難しいのかもしれませんが、試みとして興味深かったです。毎週楽しく聞かせていただきました。またお聞きできる日を楽しみにしています。ありがとうございます。本 本当に何かの形でお会いできたら嬉しいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ラジオネームミオ2253、終わっちゃうんですか、もうワンクールお願いします、なんとかなりませんか、ノビーさん、運営さん危ない寿司からの危ない力が働いて奇跡の継続を期待しています。多分無理だと思います、そうなんですよ、この番組ではですね本当に、まずノビーさんに、お世話になりまして、あとはですね実は、編集作業をずっとしてくださった、AD ミヤタンさんという方がいらっしゃって、このお二人に本当に本当に、お世話になったので、この場を借りて、深く深くお礼を言わせていただきたいと思います。本当にありがとうございました、お二人とも、ありがとうございました。はい、実はですねまだまだたくさんあるんですけども、お時間の関係上どうやらもうこれ以上は読むことができそうにありません、いただいたメッセージには僕の方から、ダイレクトで必ず、返信をさせていただきたいと思います。それでは、この辺りにいたしましょう。はい、今まで本当に本当に皆さんありがとうございました。また別の形でお会いいたしましょう。この後1時30分から始まるりょうさんの番組をよろしく。そしてりょうさんも3ヶ月本当に本当にお疲れ様でした。ではさようなら、危ないラジオのアンディでした。
やって行きたい、割と真面目に優しい人が優しいままで、危ない危ない危ないラジオ、笑って明日も過ごせるように、危ないことは面白い、危ないことは面白い。